お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて、私たちに賜る慈愛によって、明らかにお示しになるためでした。いつの日にか私たちは神様の栄光を表して展示されるのです。そして御使いたちが横を通りながらこんな風に言うのです。見てごらん。彼は失われていて、救われる価値はなかったんだが、今日、天国にいるんだよ。神様の恵みと慈愛によってだけ、彼は救われてここに連れてこられたんだ。そのことが永遠にわたって神様への賛美になります。私たちは何の賞賛も受けませんが、でも、そこにいて、神様が私たちを救ってくださったので、御使いたちの軍勢に入って、神様に賛美を歌います。それは想像を絶する最高の喜びの時だと思います。8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この箇所は信者の過去、現在、未来の部分を完成する偉大な説です。私たちは咎と罪の中に死んでいました。しかし今神様は私たちをキリストイエスにあって天のところへ引き上げてくださり、ご自分の恵みによって私たちを救ってくださいました。これを聞いているあなたが、もしキリストを信じたのなら、あなたは私は救われているということができるのです。そしてあなたの救いは神様の恵みにかかっているのです。あなたの救いはあなたの誠実さにかかっているのではありません。ですからあなたはまさに自分の救いについて確信を持つことができるのです。そのことについてピリピ人への手紙1章6節にはこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。もしあなたが神様の子供であるなら、神様から離れることがあっても、神様はいつでも戻ってくる道をあなたのためにこしらえてくださいます。なぜならあなたが救われているのは、神様の恵みだけによっているからです。キリストがあなたのために成し遂げてくださったこと、そして聖霊があなたをキリストに向けさせられ、あなたが神様の御言葉を信じ、神様を信じたという事実に基づいて、あなたは私は救われているということができるのです。この救いは、そうだと良いなとか、頑張ってみますというような救いではないのです。救いは神様の恵みのゆえに信仰によって与えられた救いであって、あなたから出たことではありません。それは 100% 神様からの賜物なんです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、 神様の恵みと神様の愛についての重要な意見を彼の本、教理的に紐解くエペソ人への手紙という本の中で次のように書いています。神の愛と神の恵みとは一つではないし、同じものでもない。神は罪人たちを言いようのない慈悲をもって愛してくださるが、犯された神の正義と清さのゆえに、正しい判決から彼らを救い出すことはおできにならない。しかしながらもし罪人のためにすべての犯された正義と清さが要求することを、愛が恵み深く供給することができるのなら、完全な身代わりの犠牲が捧げられた人々のために、神の愛は制限なしに自由に行動することができる。それは十字架上でのキリストの業績である。一方、救いにおける神の恵みは、罪に対する正しい裁きを通して、すでに確保された自由に基づいて、罪人のために行動しておられる神の制限のない慈悲深さである。この慈悲深さは、キリストによって犠牲の死の中に確保されたものである。神の愛は、救いたいと望むが、公正に救うことはできない。しかし神の恵みは、自由に行動できる。なぜなら、キリストが死なれたからである。神の愛と憐れみは、神の恵みのように、この文脈の中で言及されており、キリストの死に表現されているが、そうすると、神の永遠の目的は、神の愛の現れなのではなく、むしろ神の恵みの現れである、ということに注目すべきである。神はご自分の無限の宝箱の中から、何の制限も妨害もなく、罪人たちに恵みを惜しまず与えられる。さて、信仰は救いの手段の一つですが、でも同時に信仰も神様の賜物なんです。信仰は神様の賜物であり、神様が私に信仰をくださらないのだから、もし私が信じないとしても、私のせいではないという人がいるかもしれませんが、答えはこうです。神様は、信仰は聞くことにより、聞くことは神様の御言葉によるということをとてもはっきりさせられました。もしキリストを信じたいのなら、神様の御言葉に耳を傾けなければなりません。福音のメッセージに注意するすべての人に、神様は信仰をくださるのです。第二コリント人への手紙の中にこのことが教えられています。モーセは顔に覆いをかけました。それは彼がヘッドライトのようにみんなの目をくらませていたからではなく、人々が消え去っていく栄光を見ることができないようにするためでした。この栄光はモーセの体制に属している栄光で、律法に属するものでした。第二コリント三章の十四節にはこのように書かれています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。今日、覆いは必要ありません。なぜなら、この方は覆いを取り除かれたキリストだからです。でも、こう書かれています。同じく第二コリント人への手紙三章の十五節から十六節。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。心が主に向くのなら覆いは取り除かれます。ですからいつでもあなたがキリストに向く用意ができたときに、キリストに向くことができるのです。またある人は言うかもしれません。きっと私には信仰の賜物が与えられていないのです。しかしあなたの問題は信仰ではありません。あなたの問題は、聖書が 有罪と宣告する自分の罪を諦めたくないことにあると思います。もしあなたが自分の罪に絶望し、聖書が有罪であるとするすべてのことに背を向け、キリストに向くとき、あなたには信仰が与えられるのです。人々が自分が信じないのは、知的な問題があるからだというのを聞くのにはうんざりさせられます。実際彼らには知的な問題よりも道徳的な問題があるのです。今日、罪こそがとても多くの人たちの心の中の本当の問題なのです。多くの生徒たちでさえも、まさにその理由で自分たちの救いを楽しむことがありません。デューク大学の心理学者たちが研究をし、精神障害と精神不安定の第二番目に多い理由は、彼らが過去に生きているからであることを発見しました。彼らは過去の間違いや失敗に心を奪われ、キリストを見上げ、主に信頼する代わりに自分自身を見つめているのです。信仰は救いの手段です。スポルジョンは次のように述べています。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの希望があなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの信仰は手段ではあるが、信仰があなたを救うのでさえもない。キリストの血潮と御業があなたを救うのである。スポルジョンの言うように、キリストに力があり、キリストに救いがあるのです。すべては神様によるのであり、神様の賜物なのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品でありとありますが、作品というギリシャ語はポイエマという言葉で、この言葉からポエムという言葉が派生しました。教会は主のポエム、主の新しい秘蔵物です。パウロはここで地域教会のことを話しているのではありません。むしろペンテコステの日から敬虚の日までの本当の信者たちのことについて話しているのです。その信者たちの集まりが神様の作品であり、キリストイエスにある新しい秘蔵物なのです。私たちは何のために作られたのでしょうか。それは良い行いのためです。この書簡の最後の部分に行きますと、私たちは立派に神様に受け入れられるように歩むべきであると命じられています。私たちはキリストイエスにあって天の者たちの中に座してはいますが、この地上にあっては主の御名に栄光を期するように歩むべきなのです。さて、神様の宮としての教会の建設の方法です。11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。エペソの教会は大部分が異邦人で構成されていました。そこには、ただ小さなユダヤ人街があっただけでした。異邦人たちはさらに、無割礼の人々と呼ばれていました。このレッテルは、いわゆる、割礼を受けた人々、つまりユダヤ人たちがつけたものでした。神様はアブラハムから始まって、ペンテコステの聖霊の到来に至るまで、 ユダヤ人と異邦人の間にはっきりとした区別をつけられました。イスラエルは国々の間でユニークな位置を占めていました。異邦人は回収者としてのみ仲間に入ることができました。やがてこの区別は不和を引き起こしました。なぜならイスラエルが自分の位置を誇るようになったからです。イスラエル人たちは異邦人たちを見下すようになり、両方のグループの心の中に憎しみが忍び込みました。この箇所には、異邦人の惨めな分け前と絶望的な苦境とが説明されています。同時にこれは、失われている人の正確な姿でもあります。そして失われているとは次のようなことを意味します。まずはじめは、キリストから離れていることです。これは失われた人間の的確な説明です。キリストにあることの逆です。二つ目は、イスラエルの国から除外されていることです。あるいは、イスラエルの市民権から遠ざけられているということもできると思います。これは異邦人の正確な定義です。異邦人には、イスラエルが持っていた神様から与えられた宗教がありませんでした。彼らには旧約聖書に戻って、神様がイスラエルにされた約束を取り、その約束を横領する権利はありませんでした。私たちにもその権利はありません。神様はこの約束を私たちにはされませんでした。失われていることの三つ目は、約束の契約については他国人であることです。神様はイスラエルの国に対して一定の約束をされました。神様がイスラエルと結ばれた契約は今も有効ですが、どんな異邦人もそれを横領する権利は持っていないのです。神様はイスラエルの子らに全部のイスラエルの地を約束されました。彼らはいつの日にかイスラエルの地を手に入れますが、それは神様の条件に従ってであって、彼らの条件ではありません。しかし神様から異邦人の私たちに与えられている約束は次の約束です。ヨハネ14章の2節から3節にはこのように約束されています。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。失われていることの四つ目の説明は、異邦人には望みがないということです。世界の宗教には望みはありません。それらの宗教は、よみがえりを約束することはできませんし、死んだ後に何が起こるかについては、かなりぼんやりしています。カルトは何の希望も与えません。カルトは正直な人間が誰一人超えることのできないようなハードルを立てます。望みがないということは、異邦人にとって悲惨な状態です。失われた人間にとっては、現在の人生だけが重要です。だからもしこの地上での楽しみを見過ごしたとしたら、その人は二重に絶望的なのです。五つ目は、この世にあって神もない人たちであるということです。これは神様が人間たちから離れて退かれてしまったことを意味しているのではなく、むしろ人間が神様を離れて退いたことを意味しています。人間は神様を認めないことを選びました。人間は暗闇の中にいて、残りの失われた人類と共にさまよっています。そこには何の希望もなく、ただ死に向かって虚しい人生を送るだけです。希望も神様もないということはそういうことなんです。パウロが異邦人について説明しているのはとんでもない状態です。でも今、何かが起こったことに注目してください。エペソ人への手紙2章の13節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、 キリストの血によって近いものとされたのです。宮にはずっと脇の方に異邦人の庭がありました。異邦人たちは宮に来ることを許可されてはいましたが、ずっと離れたところでした。でも今はキリストにある異邦人にとってすべてが変わりました。以前の彼らはキリストを持ってはいませんでした。しかし今はキリストの中にあります。彼らを神様から引き離していた距離と隔ての壁とが取り除かれたのです。彼らは自分たちの努力や功績によってではなく、キリストの血によって神様に近いものとされました。14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。あなたがイエス・キリストのもとに来たとき、あなたは体の中に入れられただけではなく、神様の御前に誰とでも同等に立つことのできる場所に入れられたのです。ですから今日、何を根拠にしたとしても、決して信者の中に分離点があってはなりません。私たちはキリストにあって一つとされたのです。あなたが誰であるかは何の違いももたらしません。もしあなたがキリストにある信者であるならば、私たちは永遠に一緒なのです。この箇所のコントラストは、ユダヤ人と異邦人の間のものです。主イエス・キリストこそ、彼らの間で平和となられた方です。間の壁、塀、あるいは仕切り、お互いの間の敵意は打ち壊されました。私たちはキリストにあって一つにされました。それは私たちが神様との間に平和を持ち、同時にお互いの間にも平和を持つべきであることを意味しています。神様の和解はすでに完成しています。ですから神様は言われます。第二コリント五章の二十節。神の和解を受け入れなさい。もしあなたがこの和解を受け入れんなら、あなたは信者の集まりである新しい体に入れられます。そしてあなたがユダヤ人であるか、異邦人であるかは何の違いももたらしません。すべての人はキリストにあって一つなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の方法というテーマで、エペソ人への手紙2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。